We're in the book of Judges, so if you could, if you don't have an Old Testament, we have one back there. And if you could please open your Bibles to the book of Judges.
今ですね、ずっと詩式を学んでいます。旧約聖書の詩式になりますので、旧約聖書をお持ちでない方は後ろに
聞いてください。 And anyway, we're here. We kind of stopped in the middle of chapter 8. We started chapter 8, so could you please open to chapter 8, verse 13?
先週ですね、詩式の8章の途中で終わっていますので、その続きから学んでいきたいと思います。詩式の8章をお開きください。13節からです。
Yeah, and I'm gonna, we're reading here. Before we begin, I just wanted to kind of review, because we did sort of stop in the middle of the story.
ちょっと初めに、少し、先週の、レビューをしたいと思います。途中では。
Remember, this is the story of Gideon.
これは今、ギデオンの話のところを学んでいます。
And the Lord...Raised up Gideon to deliver the nation of Israel from the Midianites.
主はギデオンという人を立てて、そしてイスラエルの民をこのミディアン人から救おうとされました。
And remember, they were oppressing the Israelites. They made their lives miserable.
ミディアン人がこの時イスラエルの民をまあ圧迫してですね、彼らの生活を苦しめていました。
And so the people cried out to God, "Help us!"
ですから人々が神に助けを求めて、
We're miserable.
私たちはもう本当に大変なんです。
And the Lord raised up Gideon. The Lord called him and said, "I'm going to use you to deliver the Israelites."
そして神はギデオンを呼び出されて、私があなたを用いてこのイスラエルの民をミディアン人から救うと言われました。
And the Lord had a very unusual strategy. Gideon gathered the people for battle, and the Lord said, "There's too many." And through a process, the Lord narrowed it down, and He just chose 300 guys.
そしてですね、このギデオンが、まあ、多くの民を引き、軍隊を引き連れて戦いに行こうとしたときに、神はそこで、あなたのと一緒にいる人は多すぎると言われて、人数を極端に減らされます。
And 300 guys against 120,000 Midianites.
そしてたった300人にまで減らされて、それで12万人に、対してこう立ち向かっていこうとしています。
But God was with them. That was the thing. God was with them. There could have been three guys with Gideon, and he would have still won because God was with him.
でも神がギデオンたちと共におられました。それがすべてです。ですから、たとえもしそれが3人だったとしても、神がギデオンの側におられる限り、彼らは勝利を得たと思います。
Well, it was a big rout. The Midianites were thrown into a panic. They started fighting one another, and it was just a huge victory for Gideon and his men.
何が起こったかというと、このミディアン人の中にも大混乱が起きて、そしてお互いにも同士討ちをするようになってしまいました。それによって本当に神が奇跡的な勝利をギデオンに与えられました。
And as they were running away, As they were running away, Gideon is kind of pursuing the forces that are left of the Midianites.
彼らは、ミディアン人がこう逃げていきました。そしてギデオンはそれを、まあ、追いかけていったわけです。
And as he was doing this, he came to these three towns in these two towns in the north, Succoth and Peniel. And he said to the men, "Can you help me out? Can you give me some bread? We're kind of hungry, and we're pursuing these kings." And the men of the city said, "No way."
で、まあそのギデオンたちが追いかけていく途中で、スコテとそれからペネエルという2つの町を通ったわけですけれども、そこで、ギデオンは私たちお腹が空いてるんです。食べ物をくださいと、パンをくださいと、まあその町の人たちに言うわけですけれども、彼らは冗談じゃないと断ります。
And he said, "Do you already have these kings captured?"
で、彼らはですね、もう相手の王を勝ち取った、捕らえたのかと。
In other words, they didn't help Gideon. They kind of mocked him. And Gideon got mad. He said, "Okay, but after I have captured these kings, I'm going to come back here and I'm going to deal with you."
つまり、まあ、このスコテとペネエルの人たちは、ギデオンたちを ちょっとこうバカにしたわけですね。で、結果的に何も助けをしてあげなかったということになります。それに対してギデオンが非常に怒って、もし私がこの王を2人、ミディアン人の王を捕らえたときには、あなたたちのところに仕返しに来るということを。
And once again, God was with Midian, and they had a huge victory. They routed the armies that were left. And now the story begins here in chapter 8:13, when he's returning from that battle.
そしてまた神がこのギデオンと共におられたので、彼らはさらに追跡していって、このミディアン人の王を捕らえることができました。そして、今日はこの8章の13節から入っていきます。
Let's read verses 13 to 17.
それでは13節から17節をお読みします。それからヨアシの子ギデオンはヘレスの坂道を通って戦いから帰ってきた。その時彼はスコテの人々の中から一人の若者を捕らえ尋問した。すると彼はギデオンのためにスコテの司たちと77人の長老たちの名を書いた。そこでギデオンはスコテの人々のところに行って言った。あなた方がゼバフとチャルムナの手首を今あなたは手にしているのか。私たちがあなたに従う疲れた人たちにパンを与えなければならないなどとは。と言って私をそしったそのゼバフとチャルムナがここにいる。そしてギデオンはその町の長老たちを捕らえ、また荒野の茨やトゲを取って、それでスコテの人々に思い知らせた。また彼はペネエルの櫓を叩き壊して町の人々を殺した。
So Gideon, who is usually pretty mild and meek, he was pretty angry at these guys.
ここでこのギデオンという人は、ギデオンという人は普段は非常にこう温厚でおとなしい人なんですけれども、ここでは怒りを持ってこの人、スコテの人たちに対して。
But let's just read a few more verses 18 through 21 here.
もう少し先まで読みます。18節から21節。それからギデオンはゼバフとチャルムナに言った。お前たちがタボルで殺した人たちはどこにいるのか。すると彼らは答えた。あの人たちはあなたのような人でした。どの人も王の子たちに似ていました。ギデオンは言った。彼らは私の兄弟、私の母の息子たちだ。主は生きておられる。お前たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしないのだが。そしてギデオンは自分の長男エテルに立って彼らを殺しなさいと言ったが、その若者は自分の剣を抜かなかった。彼はまだ若かったので恐ろしかったからである。そこでゼバフとチャルムナは言った。立って、あなたが私たちに打ちかかりなさい。人の勇気はそれぞれ違うのですから。するとギデオンは立ってゼバフとチャルムナを殺し、彼らのラクダの首にかけてあった三日月型の飾りを取った。
So Tabor was Gideon's hometown.
このタボルというところはギデオンの生まれ故郷です。
It's where he was at the very beginning of the story. Remember, he was threshing out wheat in secret. He was afraid of the Midianites.
そこは、この最初のギデオンの話の最初のところで彼が隠れて小麦を打っていたところ。
So, and when Gideon asked these guys, these kings, what did the men look like? They kind of answered, and their answer was sort of flattery. They each looked like they were princes. They looked like you.
ここでギデオンはですね、お前たちが殺した人はどういう人だったかと尋ねますと、相手はですね、ちょっとこうお世辞を使って、彼らは王子のようでしたと、あなたのような人でしたと答えました。
Gideon said they were my brothers.
でもギデオンはそれを聞いて、彼らは私の兄弟だと。
Oops, you can imagine these guys. And Gideon said, you know, if you would have had mercy on them, I would have had mercy on you.
それを聞いたこの王たちはですね、しまったと思ったと思います。ギデオンはもしあなたが私の兄弟たちに憐れみを示してくれていたなら、私もここで憐れみを示すのにと言いました。
And this little story, you can kind of see judgment. You know, these guys got what was coming to them.
ここでこの、まあ、話なんですけれども、裁きというものについて見ることができます。彼らは自分が行ったことに対する、まあ 罰を受けていることになります。
And there was a time when they were in control. They had the power. There were people terrified under them. They showed no mercy. Now the tide is turned. Now they stand. They have nothing but to stand in judgment.
この王たちはかつては、まあ、イスラエルの民をこう圧制してですね、非常に力を振るっていました。そして一切憐れみをかけずに、まあ、欲しいままに力を振るっていたわけですけれども、今それが逆の立場になってしまって、攻めを受けることになっています
。 And how much more serious it will be for people to stand in judgment, to stand before God.
それではこの神の前に、神の裁きの前に、私たちが立つというのはどれほど深刻なことになるでしょうか。
Because like Gideon pointed out, I mean, these guys, they didn't know what they'd done, but God knows everything. God knows everything everyone has ever done.
ここで、まあ、この王たちは自分が実際やっていることを分かっていなかったわけですけれども、でも神は全てのことをご存知です。人がなす全てのことを知っておられます。
Nothing is hidden from God.
何も神の前に隠されているものはありません。
And if God was to bring up every person we've ever hurt, every sin that we've ever committed, why, we would be lost. There would be nothing. I know I can speak for myself. There would be no hope.
もし神がこの私たちが傷つけた人々であったり、私たちが犯した全ての罪をこう目の前に持ち出してこられたら、もう私たちは本当に何もそこで言うことができません。
There'd be no defense.
何の弁護ももうすることが、弁解もできません。
And, But how thankful I am for Jesus.
でも本当にこのイエスを感謝します。
You know, one thing we need to remember is that GodTakes sin seriously.
私たちが覚えておかなければいけないのは、神はこの罪というものを本当に深刻に取り扱われます。
And he doesn't just ignore our sins.
神は決して私たちの罪を無視されるわけではありません。
And there's no way, there's no accounting system where.If you've done well, or you know, you've come to church, or whatever you've done, that's going to take care. The good is going to outweigh the bad, you know, like a scale. It's not going to happen like that.
そしてまたこの何かいいことをして悪いことをこう帳消しにできるような、そういったことでもありません。
Because God is an impartial judge, and He's holy, and every sinMust be punished.
なぜならば、神が完全なこの裁く方であり、すべての罪は裁かれる必要があります。
And everyone, our sins, my sins, did not go, will not go unpunished.
ですから、すべての罪、私たちの罪、私の罪というものが罰せられないということでは決してありません。
But the punishment fell on Jesus. When Jesus died on the cross, there was wrath. This wrath that came upon him was for me, for you. That was punishment for our sins.
でもその罰をイエス様が代わりに受けてくださったわけです。イエス様のその十字架の上に全ての神の怒りが、罪に対する神の怒りというものがそこに注がれました。それは私のためであり、皆さんのためです。
So, when we put our faith in Jesus, it's not like, you know, well, our sins were not taken care of. They were taken care of. They were punished. But Jesus took the punishment.
ですから私たちの罪はこうそのままにされない、そのままにされるとかそういうことではなくて、それはもうすでにイエスがその十字架の上でその罪の罰というものを受けてください
ました。 We need to remember that. It's not that, you know, God, they weren't swept under the rug. They were punished. God's standard of holiness was not compromised, is not compromised when He forgives you. Your sins were punished, but Jesus took the punishment.
ですから覚えておかなければいけないのは、この罪というものはそのままにされるということでは決してありません。それは必ずこの清い神の前に裁かれるものです。罰が与えられます。でもそれをイエスが私たちの代わりに、その私たちが受けるべき罪の罰を代わりに受け取ってくださったということです。
But so you know, it's good to remember, because judgment is a fearful thing, but we have been freed from that, and that's why Jesus is so important. It's so important whether a person believes in Jesus or not.
ですから本当に私たちが覚えておかなければいけないのは、
It is so important whether we believe in Jesus. It makes all the difference in the world.
私たちが本当にこのイエスを信じているかどうか、イエスがこの受けるべき罰を受けてくださった方ですから、それを信じているかどうかということが非常に大切なんです。
Because those that don't, those friends of ours, those people that we know, people that don't have Jesus, theyStand in judgment, in impartial judgment, where every sin, they have to take the weight of every sin. And it's a scary thing.
もし私たちの知り合いや周りの人たちの中にでも、イエスを信じていない人たち、イエスをまだ持っていない人たちがいるならば、その人たちは本当に自分自身でこの神の裁きの前に出なければいけません。そして全ての犯した全ての罪に対するこの神の裁きというのを受けなければいけません。それは恐ろしいことです。
This is the urgency of the gospel.
これこそがこの福音の緊急性を表しているものです。
We're not sharing the gospel with people because, you know, we want to enrich their lives, or maybe Jesus can help them when they're lonely, or which he can.But that's not the main thing. It comes down to judgment, a very severe, a very dangerous problem.
私たちがこの福音を伝えるのは、単にこの相手にもっと豊かな人生を歩んでほしいとか、寂しい時にイエス様が共にいてくれるとか、そういったことだけではなくてですね、もっと深刻な問題の核心というのは、本当にこの深刻な神の裁きに遭ってしまうと、イエスがいなければその裁きを受けなければいけないという、そういった事実があるからこそ、私たちは福音を述べ伝える。
Okay. I'll carry on. We'll move back to the story. Verses 22 and 23. The men of Israel, they wanted Gideon to become king.
では続けて22節から読んでいきます。彼らはここでとうとうイスラエルの民は自分たちの王を求めるようになりました。22節23節。その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。
And this reminds me, later on, with the last judge, Samuel, the people of Israel will again ask for a king.
これがこのことは後にですね、またサミュエルという最後の裁き司が出てきますけれども、その人の時代に人々が王を求めた、その話を思い出させます。
And it displeased Samuel. It's kind of like, you know, he was the leader and they're saying, come on, give us a king. And he went to the Lord and the Lord said, go ahead, you know, raise up a king. It's not you they're rejecting, they're rejecting me.
で、まあ、当時サメルが預言者として立っていた時に、人々が王を求めました。これは、サミュエルを喜ばせることではありませんでした。彼らは私たちの王が欲しいと叫んだ時に、主がですね、それに対してサミュエルに彼らの言う通りにさせなさいと 彼らが拒んでいるのはあなたではなくて私が王となることを彼らは拒んでいるんだと言われました。
Because what God's desire was that the people would look to him.
神が望んでおられるのはこの民が神ご自身を求めることです。
He wanted the people to look and cry out to him. He wanted to be their deliverer. He wanted to be the person that gave them protection.
神ご自身が彼らを救い出す者、彼らを守る者としてこの民から求められたいと願っておられました。
I mean, when you think of what just happened, God delivered Israel. I mean, why did they think Gideon delivered him? Obviously, you know, God wanted to do it with 300 people so that they would look to him.
実際ですね、神ご自身がこのイスラエルの民を救われました。ギデオンが救ったのではなくてですね、この300人、たった300人という人数で彼らに勝利を与えられたのは、これは神が彼らを救ったということを人々が見るようになるためでした。
Gideon was just the instrument God used.
ギデオンは単にこの神が用いられた器にすぎません。
You know, when you go to a concert and you listen to a really skilled musician, you know, people kind of praise. They praise the musician.They don't praise the instrument.
例えばですね、音楽の演奏会なんかにコンサートを聴きに行ったりなんかしますと、その素晴らしいコンサート演奏を聴いたときに、私たちはその演奏した人々を褒めたたえると思います。その楽器ではなくて人々を褒めたたえると思います。
Now, Gary, maybe you would praise the instrument.
Gary さんもしかしたらその楽器を褒めるかもしれない。
Gary really likes.Instruments, anyway, guitars, and he knows, anyway. But most of us, God wants to be your God.
神は私たちの神、皆さんの神となりたいと思っておられる。
You know, he wants to be your savior, your protector. He wants to be the one that you run to when you're in trouble.
神は本当に皆さんのを救う方。皆さんを守られる方、そして何か問題があったときにそこに、逃げるその逃げる先となりたいと願っております。
He wants to be the joy of your life.
皆さんのこの人生の喜びとなりたいと思っております。
And it's a sad thing when anyone looks to another person other than God to try to be these things.
ですから、それらのことをもし私たちが他の人とか他のもので神の代わりに埋めようとしてしまうならば、それは悲しいことです。
Now God, people are important. Relationships are important. God gives people to us in our lives and praise God for that.
もちろん、この人々は非常に私たちの人生の中で大切な存在ですし、神はその多くの人を用いられます。ですから私たちはそのことを感謝します。
But no one can take the place of God in your life.
けれども、誰一人として皆さんの人生の中で神にとって変わることのできる人というのはいません。
I know many of us are, we're searching so hard, we want so badly for someone to truly understand us.
私たちは本当に自分のことを深く理解してくれる人というのを誰かに求めてしまいます。
And we can get frustrated when we can't find that person.
で、そういった人を見つけられないときに私たちの中にこうストレスが溜まってきます。
Why doesn't anybody understand me?
なんで誰も自分のことを理解してくれない。
No one knows what it's like to be me.
私がどういうものか誰も知ってくれない。分かってくれない。
But God, there is someone. God is the one who understands you.
でも一人だけおられます。神ご自身が皆さんのことを本当によく理解してくださって、
and he can you. It's not like he's just some, you know, some power, some electricity or something. God is a person, and you can relate to him, and he knows your heart, and he wants to have that inner place. He wants to you to he understands you, and he wants to communicate with you about this.
この神という存在は何か大きな力とかそういったものではなくてですね、本当に人格を持った方であって、 私たちと個人的な関係を持つことができる存在です。そして神は私たちと本当にそのような関係を持ってコミュニケーションを持ちたいと願っておられます。
And I know that many of us struggle with disappointment because of people. Because we wanted people to be something that they're not. And when we discover they're not what we wanted them to be, we're disappointed in them.
私たちの多くが実は、こういろんな人たちに対して自分の期待以上のものをその人に求めて、そこから失望を、感じることがあります。
Sometimes it's a crash. You know, sometimes it's like we're really impressed and then we kind of hang our hopes on somebody and then they let us down and sometimes people just crash from that.
思っていた、自分が思っていたようなことをしてくれなかったり、期待外れだったりすると、それによってその人からこうダメージを受けて、がっかりしてしまいます。そして自分の方がこうなんか潰されてしまうような感じ。
And, but what we're really looking for in our heart, deep in our heart, we're looking for God.
ですから私たちは本当にこの心の深いところから神を求める。
What we want can only be found in God.
私たちが本当に欲しいものというのは神の中にしか見つけることができ
ない。 Now, I'm sure the Israelites at this time, they thought, well, God, you know, he's too nebulous. We want a, you know, king. We want somebody we can, you know, ride on a horse and we can see, you know.
おそらくこのイスラエルの民たちはですね、神が自分たちの王だって言われても、あまりにもこうちょっとぼんやりしすぎていて、よくわからないと、もっとはっきりとこう目で見えるように馬に乗って自分たちの目でこれが王だって見えるような存在が欲しいと。
Maybe they wanted somebody they can control or, you know, try to control.
もしかしたら自分たちでこうコントロールできるような存在が何か欲しいと思ったか。
But just like in the story of Samuel later, what was really happening is the people were rejecting God as their king.
まあ後にこのサムエル記とかを見ていきますと、彼らが本当に拒んでいたのは神を拒んでいたということが分かる。
Let's read verses 24 through 28.
では続けて24節から28節をお読みします。ついでギデオンは彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。一人一人自分の分取り物の耳輪を私にください。殺された者たちはイスマエル人であったので金の耳輪をつけていたからである。すると彼らは差し上げますともと答えて、一枚の上着を広げ、一人一人その分取り物の耳輪をその中に投げ込んだ。ギデオンが願った金の耳輪の目方は金で1700セケルであった。この他に三日月型の飾りや垂れ飾りやミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、また他に彼らのラクダの首の周りにかけていた首飾りなどもあった。ギデオンはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。するとイスラエルは皆それを慕ってそこで印行を行った。それはギデオンとその一族にとって落とし穴となった。こうしてミディアン人はイスラエル人によって屈服させられ、二度とその頭を上げなかった。この国はギデオンの時代40年の間穏やかであった。
An ephod was a sacred garment worn by priests when they were ministering.
このエポデというのは、祭司たちがその、働きをするときにつけていた聖なる衣服です。
Now I don't know what Gideon was thinking when he made to use the gold to make this ephod.
で、まあ、ギデオンがここでエポデを作ったときに何を考えていたのかというのはよくわかりませんけれども。
Was he a...派手な糸、no, no, gold. Anyway,
金でね、
no,
まあ、こう、okay. エポデを作りました。
Maybe he thought they would help people worship God.
もしかしたら、まあ、それがこう人々が神を礼拝するのに助けになると思ったのかもしれません。
Well, whatever he was thinking, what happened was people started to worship it.
で、まあ、なんと考えようとも実際起こったことはその作ったエポデそのものを人々が拝むようになってしまった。
It became an idol.
そしてそれが偶像の対象になってしまいました。
People are just prone to idolatry.
人間はこう偶像礼拝をする傾向にあります。
If a person doesn't worship God, there's a place in our hearts that just knows we're creatures. We were created to worship God. And if a person doesn't worship God, they're going to worship something else.
私たちは神を礼拝するように作られていますから、もし人が神を拝まなければ、何か他のものを拝むようになります。
It may not be a formal religious thing, but there'll be something. There'll be something they'll direct their worship toward. If it's not God, it'll be something else.
それはもしかしたらこう宗教的なものではないかもしれませんけれども、神を拝まなければ何か他のものをこの礼拝の対象としてしまう、そういう傾向があります。
Okay, let's read the final verses of Gideon's life here. 29-35.
人生の最後のところを見ていきたいと思います。29節から35節までお読みします。ヨアシの子エルバールは帰って自分の家に住んだ。ギデオンには彼から生まれた息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シェケムにいたソバメもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼はアビメレクという名をつけた。やがてヨアシの子ギデオンは長寿を全うして死に、アビエゼル人のオフラにある父ヨアシの墓に葬られた。ギデオンが死ぬとすぐイスラエル人は再びバールを慕って引行を行い、バールベリテを自分たちの神とした。イスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神主を心に留めなかった。彼らはエルバールすなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を彼の家族に尽くさなかった。
So Gideon had many wives, it said.
ギデオンは多くの妻、ギデオンには多くの妻がいました。
In the law, the Old Testament law, the kings were commanded. There were three things that the kings were not to multiply. They were not to multiply gold, they were not to multiply horses, or multiply wives.
この立法の中には、王様は次の3つのものを増やしてはいけないというふうに書かれています。それは馬とそれから、金と、ごめんなさい、金と馬とそして妻を増やしてはいけないというふうに立法に書かれています。
But it seems like toward the end of Gideon's life, his spiritual life kind of declined a bit.
この箇所を見ますと、ギデオン の, あの人生というのは最後の方はこう衰退してしまったように見えます。
He did better during the time of war than he did during his time of peace and prosperity.
彼はこの戦いの中にあった時の方が、後に繁栄して平和で繁栄している時よりも、まあ、良い人生を送れていたように思います。
And that's often the case with men in the Bible.
それが、この聖書の中に出てくる人々にもよく起こることです。
You remember David. David, when David at the beginning of his life, when he was just, when he was running from Saul,when he was the, you know, he was fearing for his life, his spiritual life, he was very strong.
ダビデを覚えているでしょうか。ダビデはサウル王から追われている時には本当に霊的に非常に強められて信仰の人として生きていました。
And it was when he was well established, when he had his palace, when he was there in Jerusalem.That's when he started to fall into sin.
けれどもこのエルサレムの中で大きな宮殿の中に住むようになってからはだんだん人生が落ちていきました。
And when I read testimonies or things that really inspire me, that's always the case. It's when the powerful part of the testimony is when a person isin trouble or when they need God, they really need God, and then you read and you see how God comes through and your heart is stirred and think, wow, what a great God.
何かこう力強い人の証なんかを読みますと、いつもですね、大体がその大きなトラブルとか何か困難なところにいる時に本当に神を求めてそこに神が働くというその大きな証の力を 神の力をその証の中で見ることができます。そして神はなんてすごい方なんだということを見ることができます。
I mean, if I just read a book and every page was, well, the Lord blessed this way, you know, and it was just an easy life, and you know, and this and that, and you know, everything went well and everything was great, you just sort of kind of, you know, it's well, good for you. But you know, it's during the time of trouble.That God often works deeply.
まあこう何か例えば本を読んでいてですね本当にもう人生がこううまくいっていて祝福がたくさんあって神がこういうこともしてくださってああいうこともしてくださってたくさんこういい祝福が書いてあるそういった人生を読んでもですねあまあそれは良かったねというぐらいなものででもやっぱりその困難な中にあるときに神が力強く働いてくださるというその姿を見ることができます。
But you know, I don't like trials. I hate trials, to be honest.
でも正直なことを言いますと、私は試練というものはやはり好きではありません。
But you know, I realize too that God uses trials in our lives to make us grow, and that's a good thing.
けれども気づくとやはりその試練を通して神は私たちを成長させてくださいます。ですからやっぱりそれはいいことだと思います。
God knows what's best for us.
神は私たちにとっての最善をよくご存知です。
We don't need to go searching for trouble.
私たちは別に自ら何かこう試練を探し求める必要
は。You know, try to find hard things so that we can, you know, be a godly person.
なんかこう大変なことを求めてですね、そうすることによってなんかより神の人になれるんじゃないかという必要はありません。
No, we just live our lives and give your life. Just trust God. Trust Him with everything. When good things come in, when there's green pastures to lie down in, rejoice, praise God. He's given that to you. But also, when a difficult time comes, you can praise God.And know that this is not going to be too hard. There's something God is going to show me through this. There's a way He's going to work in my life through this.
ですから本当にただ単に神を信頼して神に全てをこう信頼するということです。神が私たちを緑の牧場に伴ってくださってそこに導いてくださるときにはそれを本当に喜んでください。でももし何か困難なところを通らされるときにもそれを試練を本当に喜んでください。神はそのところを通して必ず自分に何か見せてくださろうとしているということを本当に信頼するということが大切です。
I mean, that it's a life of rest. We have a good shepherd. And we can let him take over the job as shepherd. And we can rest in that.
私たちは本当にこの安息の人生というものを歩むことができます。主は良い羊飼いです。私たちにはその良い羊飼いがいるわけですから、その方に全てを任せてそこに安息をすることができます。
Just make one aim. One aim. I want to stay close to my shepherd.
本当にたった一つ、人生の目的はたった一つ、私はこの良い羊飼いのそばにいたいということです。
So we see here, getting back to Gideon, he had many wives. He had 70 sons.
ここでではギデオンの話に戻りますけれども、彼には、70人の妻がいました。
Wow. Yo-chan, would you like 69 brothers? No.
70人の息子がいましたね。
He had many wives. The Lord said,That, you know, it's always been God's plan for marriage is for one man and one woman to come together, be united, be joined together.
神のこの結婚に対するご計画というのは、一人の男性と一人の女性が一緒になって一つとなるというものです。
Jesus said there in Matthew 19:15, for this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife.And the two shall become one.
イエスはこのように言われました。マタイの福音書の19章15節のところで、
Did I get that right?
それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それはあなた方は読んだことがないのですか。
And you know, recently this verse is so important because we see in America, and I'm sure it'll be that way in Japan soon, but right now people are trying to change the meaning of marriage.
でこの歌詞は現在非常に重要な箇所になっていると思います。アメリカでもそうですし、この日本でもそうだと思いますけれども、人々がこの結婚というものに対する解釈を、変えてしまっています。
Where many people say, well, you know, a man can marry a man, or a woman can marry a woman.
多くの人が男性が男性と女性が女性と結婚することができると言っています。
And it's getting more and more aggressive to the point where,You know, do you believe in that? And it's like, I'm sorry, maybe I'll let you translate. It's, let me back up a little bit. Things have changed so rapidly.
物事というのは本当に非常に過激的にこう変わってきています。
Because this is not marriage. A man cannot marry a man. A woman cannot marry a woman. That's just perversity.
なぜならば、この男性が男性と女性が女性と結婚するということ、これはもう結婚ではありません。
You know, God joins them together. When a person gets married, it's a legal agreement, a civil agreement. But really, marriage is something that God does by binding two to one. And God does not marry a man with a man or a woman with a woman.
結婚というものはもちろん契約を交わすわけですけれども、でも本来は神が結び合わせたものであって、男性と女性をこう一つにするために結び合わせるものです。ですから神のそのご計画の中には、男と男、女と女同士といったものは一切ありません。
But what happens when people don't do things God's way? There's trouble.
何が起こるかというと、人がその神の道に従わないと、そこには問題が生じてきます。
God did not intend for Gideon or any other man to have many wives.
神は、このギデオンに対して、他の人に対してもそうですけれども、多くの妻を持つということを、望んではいませんでした。
But it said Gideon also had a concubine.
Gideon はその妻だけではなくて、そばめもまた持っていました。
A concubine was like a half wife, not fully legal.
このそばめという存在は半分ぐらいしか、この妻の権利の半分ぐらいしか持っていない立場です。
It's like they would have certain privileges of a wife, but they didn't haveAll of the privileges. They weren't recognized as the wife.
この妻が得られるさまざまな権利というものがありますけれども、このそばめはそれをすべて同じように得られるわけではありません。
And Gideon, with this concubine, he fathered a son called Abimelech.
そしてこのギデオンにはそのそばめによる、一人の息子アビメレクという人がいました。
Let's read a little bit. We're just going to start into the next chapter. I'm not going to get through the whole thing today. But let's read verses 1 through 6.
それでは、9章に少し入っていきたいと思います。1節から6節をお読みします。さて、エルバールの子アビメレクはシェケムにいる自分の母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の子族全員に告げて言った。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらがよいか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。アビメルクの母の身内の者たちが彼に代わってこれらのことを皆シェケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメルクに傾いた。彼らは 彼は私たちの身内のものだと思ったからである。彼らはバールベリテの宮から銀70シェケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれでゴロツキのずうずうしい者たちを雇った。彼らはアビメレクの後に着いた。それからアビメレクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。しかしエルバールの末子ヨタムは隠れていたので生き残った。それでセケムの者とベテミロの者は皆集まり、出かけて行ってセケムにある石の柱のそばのカシの木のところでアビメレクを王とした。
Remember, when they came to Gideon and they said, rule over us, Gideon said, I will not rule over you.
覚えてるでしょうか？人々がギデオンのところに来て、私たちを治めてくださいと言ったときに、ギデオンは私は誰も治めないと言いました。
The Lord will rule over you.
主があなたたちを治めると。
So in many ways, Gideon was a humble man.
ですから、まあ、ギデオンはここで本当に謙虚な人でした。
He didn't use his popularity to try to gain power for himself.
彼はこの自分の、まあ、人気というものを使ってですね、自分の権威というか力を誇ろうとはしませんでした。
But Abimelech was different.
けれどもこのアビメレクという人は違います。
He wanted the power.
彼は本当に力が欲しかったんです。
And he wanted it so badly that he was willing to kill off all of his brothers in order to get it.
そして本当に王になりたくて、この全ての兄弟たちを殺しました。
Abimelech was an example, he is an example of how not to do it.
このアビメレクという人は、まあ、私たちが、それ模範をとすべきではないという、そういう見習うべきではない模範です。
You know, we can learn so much by following the examples of godly people.
私たちはこの神の人と呼ばれるような人たちの模範にこう従う、そういったところからたくさん学ぶことができます。
I know, I have it. It sometimes that's very powerful. You see how somebody does it, and just watching them do it, it's kind of like, yeah, okay, I want to be like that.
こういろんな人を見てですね、そう神に従っている人を見るときに、あ、なるほど、私もああいうふうになろうと言って、あの模範として従っていくことができます。
But you know, I have learned a lot, and we can learn a lot by bad examples.
でも同時に悪い例からも私たちはたくさんのことを学ぶことができます。
Sometimes you can look at somebody and say, I don't want to be like that.
ある人を見てときに、私はあのようなああいうことはしたくない、あのようにはなりたくないと思うことがあります。
And, yeah, I just remembered, I remember we were at the airport in Denver.
私たちがですね、あるとき、デンバーの空港にいました。
And, I probably shared this before, but the announcement came suddenly and they said,You know, the flight we were going to take, it didn't exist. The flight was canceled.
で、急にですね、アナウンスが流れて、自分たちが乗ろうとしていたフライトがキャンセルになりました。
And we had to, okay, we had to figure out our flights. We were kind of on our own to come up with a flight.
なので、なんとかして、まあ、自分たちの、じゃあ次の便、どうにかしなきゃいけないと。
And immediately I was irritated. What kind of airline is this?
もう私は本当にそこでイライラしてですね。なんてこ、
I was kind of controlling it. I was sort of controlling it, but it was just under the surface. It was like,
まあ表面的には取り繕ってはいたんですけれども、本当に心の中ではイライラとしていました。
I just wanted to tell somebody, just to, let it out. And then I look over and there's a guy up at the counter, and he just blows up. He just loses it.
もう誰かにそれをこうなんかこう文句を言いたかったんですけれども、その時に向こうのカウンターの方である人が一人、もう本当にそれをぶちまけてる人がいます。
And his wife is sitting there next to him, trying to calm him down, and he's just going like this. And
隣にいた奥さんが一生懸命こうなだめようとしてるわけですけれども、もうその人は本当に言いたいことを言って。
And he said, and I thought, man, I don't want to be like that guy.
でそれを見た時私は。あんな風にはなりたくない。
And it was funny because I was able to just, okay, I'm gonna let it go. I don't want to go down that road.
でもその時に本当に、私は ああいうふうになってはいけないと思ってその自分の怒りをこう収めることができます。
It's funny. I ended up sitting next to that guy later on, and he was embarrassed. He was like, I can't believe how rude they were.
まあ、最終的にその人とその文句を言ってた男性と隣同士になってしまって、まあ、彼はちょっとあの罰が悪そうにですね、全くなんてあの人たちはあの態度が悪いんだと
文句を言ってた。 And I just kind of go, yeah, yeah. Anyway,
そうですね、そう
聞いてみました。 But Abimelech, he is a bad guy. He shows us what we don't want to be like.
今、まあ、ここでこのアビメレクという人は、まあ、悪い人のこの模範として出てきていますので、私たちはあの彼に習ってはいけないということを学ぶことができます。
And we can learn a lot from the mistakes of others. You know, they say that the best learning is to make a mistake, but man, it's painful to make mistakes. So you can learn from the mistakes of others, so you don't have to have the same pain.
そして私たちは多くの人のその犯した失敗から学ぶことができます。もちろん私たちは失敗から多くのことを学ぶということがありますけれども、でもわざわざだからといって自分が失敗を犯さなくても、他の人が犯した失敗を見てそこから学ぶということができます。
I don't know why Abimelech was so bad. You know, some you could think, well, maybe he had a hard life. Maybe his other brothers looked down on him because he was the son of a concubine.
なぜアビメレクがこんなにあのひどいことをしたのか、まあ、よくは分かりませんけれども、もしかしたら兄弟たちからもこうバカにされていたのかもしれません。そばめの子だと言ってこうバカにされて育ってきたのかもしれません。
But he comes to the men of Shechem and he said, you know, I'm your brother. I'm one of you. And so do you want one of these other guys ruling over you, or do you want me to rule over you?
まあ彼はこのシェケムの人たちのところに来てですね、あの他に私はあなた方の、まあ、骨肉のものだと、他の人に納められるのと私が納めるのとどっちがいいのかというふうに聞きます。
And these guys agreed, and they took a bunch of money from the temple. There was a temple in that town to Baal.
彼らは、まあ、それに賛同してですね、あのこのバールの神殿から、まあ、お金を取ってきました。
And he used it to hire a bunch of hoods.
そしてそのお金を使って、まあ、ゴロツキをたくさん雇ったとあります。
And he gathered up all of his brothers and he just had them all killed.
そして自分の兄弟たちをすべて集めてすべて殺しました。
An ugly thing.
なんという醜いことでしょうか。
I mean, that is just like mass murder.
大量殺人ですね。
And as we'll see, as we continue to study, his problem was pride.
で、あの、この彼の、まあ、人生を見ていきますけれども、彼の問題というのは、傲慢、彼のプライドが問題です。
And you know, that is the root of all sin.
そしてそれこそが、本当に全ての罪の根本にある問題です。
It's the root of my sin.
私の罪も、の問題もそうです。
You know, we may not take anybody over to a stone and hack off their heads, but we can have, you know, like Jesus said, you can murder somebody in your heart.
私たちは物理的にこの石の上で何十人もの人を殺すとかそういったことはしないかもしれませんけれども、でもイエス様は言われました。心の中で兄弟を呪う者は殺人を犯したのと同じだというふうに言われました。
And it starts with pride.
そしてそれは自分の内側のプライドがから始まります。
And that's why the Lord says, you know, humble yourself.
だからこそ主は、へりくだりなさいと言われました。
Don't let pride have its place in your life.
その自分のプライドをこう育てないようにしなさい。
But there's one brother who escapes.
でも一人だけ、この兄弟のうちの一人だけ、そこから逃げた人がいます。
Jotham.
ヨタムという人です。
And next week we'll...Look at this, his story and what happens.
来週はこのヨタムが何が起こったかということを見ていきたいと思います。
Let's pray and finish up here.
お祈りします。
Father, I do thank you for these stories that you've given to us.
お父さん、 私たちに与えてくださったこの話をありがとうございます。
And thank you for the example of Gideon.
ギデオンという人のこの模範をありがとうございます。
Thank you for the example even of Abimelech.
そしてまたアビメレクという人のこの模範もありがとうございます。
And we know that your word is given to us, you know, for a purpose.
あなたの御言葉は目的があって私たちに与えられていることを知っています。
These stories are not just interesting stories, historical stories, but they're, you've got something that you want to work in our lives through this story.
これらの話は単に興味深い歴史的な話というだけではなく、これを通して主が私たちに何か教えようとされているそういったものであることを覚えます。
Lord, we want you to be the only God in our lives.
主よ、あなただけが私たちの人生の中で唯一の神であっていただきたいと願います。
And I just pray that you'd forgive us for those times where we've looked other places.
私たちが他のものを求めてしまう時をお許しください。
Where we've looked to other people or other things to try to fill the need in us that only you can meet.
他の人やまた他のものをで、あなただけが埋めることのできるその必要を他のところに求めてしまうことをお許しください。
And Lord, I pray for each of us this morning.
この朝ここにいるお一人お一人のために祈ります。
That we would open up our hearts.
私たちが皆心をあなたに開くことができますように。
And Lord, I pray Holy Spirit show us, reveal to us if there's any area, if there's any way in which we are looking to someone other than you.
そして御霊が私たちに示してくださって、もし私たちが何か神様あなた以外のものを求めようとしている部分があるならば、それを示してください。
In order that we want to stop doing that and we want to just look to you.
私たちは他に何かを求めるのではなく、それをやめてあなたを求めたいと願っているからです。
Lord, we can't see you.
主よ、私たちはあなたを見ることはできません。
But we know you're more real than anything that we can see.
けれども、あなたは私たちが見ることのできる、目に見える存在以上の確かな存在であることを知っています。
And I pray that you would just reveal yourself, open the eyes of our heart, that we would indeed see you and trust you.
ですからどうぞ主ご自身を表してくださって、私たちの目を開かせてください。そして私たちがあなたを見ることができるように助けてください。そしてあなたに信頼し、より頼むことができます。
Lord, there's probably some of us that are just hesitating to lean on you because we're afraid that if we lean we might fall over and find there's nothing there.
もしかしたら私たちのうちにあなたに寄りかかることをためらっているものがいるかもしれません。寄りかかって倒れてしまったらどうしようと思っているものがいるかもしれません。
Lord, I just encourage us and just to lean, to go ahead and lean on you. You're there. You're strong.
どうぞ私たちが本当に勇気を持ってあなたに寄りかかることができるように助けてください。あなたは必ずそこにおられ、またあなたは強い方です。
You are a good shepherd.
良い羊飼いです。
And there's so many things we don't understand.
私たちが理解できてない本当にたくさんのことがあると思います。
But we do know, we do trust you.
でも主よ、私たちはあなたを信頼します。
And that's the one thing we know, that you love us.
そしてあなたが私たちを愛してくださっているということを私たちは知っています。
So we put ourselves into your care.
ですからあなたのその御手に私たち自身をお委ねします。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。